今日もゲストインタビューで、三宮東門で経営されているジム&バーケンさんのお店に伺いました。今日の案内役は彩子です。どうぞよろしくお願いいたします。ケンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではジム&バーの経営のケンさんなので、多分なんか聞いてる人は一体どういうことやろうとかいう感じだと思うんですけれども自己紹介を簡単にお願いいたします。
はい、ジム&バーパンプ屋というお店をやっている城谷健二、健さんとよく呼ばれます。
はい、
正確にはですね、お昼はパーソナルジム、夜は同じ場所がバーになるというちょっと異空間を、経営しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はお店でこの録音をさせていただいてるんですけれども、お店のバーの部分で、もちろんたくさんのお酒があるということで、お酒の前で録音させていただくんですが、ちょっと向こうを見ればごっついマシンがいっぱい並んでますよね。どれくらいのなんか数があるんですか？もうすごい大きな。
そうですね、8台ぐらいはマシンがあって、
はい、
であとはバーベルとかダンベルも結構複数用意してて、これ筋トレ好きにはたまらない空間なんですよね。
ちょっとそちらの方に行くには勇気がいるそうな。
なんかね、結界がある感じ
だったんですよね。そう、それですね。
飲んでる方も、ジムの時はね、もちろん中に入ってもらうんですけど、お酒飲んでる人も何か、こっち入っちゃっていいんですか？
いいんですか？そんな感じです。
なんかすぐそばにジムがあるのに何か結界を感じますよね。
なんか気軽に、なんかグラス片手には入っていけないような雰囲気はありますが、こういうね、景色っていうのは、もう私も多分初めてなんですけれども、まず、こういうなんかこう、体作りといいますか、私、インスタとかフェイスブックでまたお写真公開しますが、まあ、マッチョです。かっこいいです。で、私言いました。男前ですよね。
ありがとうございます。嬉しいです。
モテますよねっていうようなところからのちょっとスタートだったんですけれども、最初のこういう力関係
の。力関係。
力ですね。力がいる
運動歴
い、ね、はい、そうですね、はい、
力関係ってなんか人間関係的な感じになっちゃうんですよ。ですね、
なんかもうケンさんみたいな、なんか力パワーみたいな感じに聞こえるので、はい、いつからなんかこういう世界というか、はい、頑張ろうと思われたんですか？
ですね、一番のきっかけは高校生の時の重量上げから始まってます、
うん、はい。
でそれが運の月で、それから20年ぐらい経ってるんですけど、
はい、
今でもこの力関係の、職業にしちゃってね、いるっていう状態ですね。
は
い、
先ほどもね、なんかいろいろお話聞いてたんですけど、高校で重量上げができる、
はい、
クラブ活動があるって言ったら、そんなにね、どこでもあるとは思えないんですけど、ね、兵庫県は。
そうですね、ある程度名門高校は多いんですけど、
はい、
やっぱ全国的に見たらかなり、ね、重量挙げができる設備は少ないと言えますね。
まあ本当にオリンピックとかね、何かテレビで見るったらそういうところで見るぐらいで、普段あんまりこう自分の目の前ではそういう重量挙げ練習してるとか、重量挙げの試合があるとか言っては行ったことがないので。
そうですね、
はい、特殊というかマニアックな世界かなと思うんですけど、もともと力が強かった。
そうなんですよ、親父なんかがたいが良くて、
はい、
さらに前の中学生時代バレーボールしてるんですけど、はい、バレーボール時代にさ、なんかすでにちょっとムキムキしてて、
はい、
ちょっと遺伝的にちょっと筋肉ある方なのかなっていうのはありましたね。
はい、で、そういうとこもあってバレーボールから あ、重量上げ、上げてみようかみたいな感じだったんですね。で、高校は重量上げで、はい、次大学でもまた引き続き。
そうです。大学ではパワーリフティングやってまして、はい、皆さん多分パワーリフティングってわからない、
ね。いや、私も聞きました。なんか、下から上げる方ですかとかで聞きましたね。
下から上げる方が重量上
げ。下から上げるとか、こう、なんか、背中から上げるとかもなかったですか？それは重量上げじゃないんや、そしたら。
背中から上げる。
いや、なんかさっきもこう、スクワットみたいな感じ。それが。
そうそう、そうです。パワーリフティングは、うん、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトっていう3種目で競うんですけど、うん、まあ、ベンチプレスとね、スクワットは多分なんか聞いたことがあると思うんですけど、うん、まあ、それで競う競技ですね。うん、
はい、要は、どれぐらいの重量を上げられるか。
そうです。それは重量上げと同じ。まあ、重量上げと、ちょっと親戚関係と言ってもいいような、はい、のがパワーリフティングですね。
でも高校も大学も、そういう重たいものを上げるっていうところでは、やっぱりトレーニングとかはどんなことをされてたんですか？
やっぱりその競技、うん、例えばパワーリフティングでベンチプレスをするので、やっぱりベンチプレスの練習をたくさんしたりとかね、そういう感じで、まさにそのままの、ね、トレーニング、
動作のトレーニング、
そうです、そうです、同じ動作のトレーニングを、はい、
でも自分に向き合う競技じゃないですか。
確かに、はい、
相手と戦う、まあ、相手も同じようなことをされるんですけど、うんうん、まずは自分と戦うというか、
はい、
まあ、このこれを上げてたけど、うん、もっと上を上げたいとか、それに向けてっていう、うん、その自分に向かう時の気持ちとか、なんかモチベーション上げるって、
うん、僕ね、結構お客様にも結構言ってるんですけど、うん、僕結構意識低い系トレーナーで、うんうん、なんか熱いハートとかがあんまりないんですよね。
ああ、そうなんですね。
なんかまあ目標はもちろんあって、でそこに向かって淡々とやってるようなイメージで、うんうんうん、言うなれば毎日歯磨くような感じで筋トレしてますね。
あ、だからそうなんや、
なんかよしやるぞ今日も頑張るぞっていうよりは、うん、あ、今日も筋トレやなって感じです。
あ、まあ、一応ね、歯磨きしない日はないと思うので、
そ
うです
、まあ、そんな感じ、うん、よっしゃ歯磨きするぞならないじゃないですか。
昔のごめんなさい、星ヒューマンの根性ではない
んで。ちょっと分かんなかったですけど。巨人の星か。ちょっと分かんなかったんですけど。そうです。だからもう、今日もせなあかんなってぐらいでやってます。うん、でも目標は達成したいし、マッチョになってモテたいし、
はいはい、
そういうのがふわっとあって継続してるような感じですね。う
ん、でもそれって一つの継続の、なんかこ、うんうん、またパターンですよね。
あ、それあると思います、うん、やっぱりそんなモチベーションでよう継続できたねって言われるんですけど、
うんうん、
正直まさにその通りだと思いますね。
だから何でもやっぱりこう、どういうのか、計画でこう緻密にこれやったらこれとかっていう方が向いてるパターンもあるだろうけど、
どちらかというと僕は計画性がある方、
うん、
やみくもに気合で頑張るっていうよりは、例えば大会がこの日にあるから、うん、それに向けて最低限やらなあかんなみたいな感じですね。
あ、やっぱりふわっと系で、今日も歯磨き、今日も筋トレやけど、それにはちゃんと
ある程度ね、
計画はある、
ある程度結構頭の中には計画はあって、
うんうんうん、
で根性はないから最低限これはせなあかんなみたいな感じの、ちょっとネガティブ寄りの考え方でやってます。
そうなんですかね。でもやっぱりこう分析型じゃないですかね。
どちらかというとそうですね。
ね、
ロジカルですね、どちらかというと。
でも今何でもスポーツ、やっぱりこう根性論よりかは、うんうん、その分析系。
そうですね。両方あるべきと思うんですけど、
はいはい、
分析してトレーニング中はやっぱり根性ももちろんいいんですけど。はいはい、そうですね、どっちのタイプかと言われたらやっぱ分析の方かなって思いますね。根性ないんで、
いやいや、続けるということが一番の根性じゃないですか。
そ
うですね、う
ん、それはあると思います。
もう全てそうじゃないですか。もうやめたら終わり、
継続ですね、
うん、
お客様にもやっぱり継続っていうのはやっぱり言いますね。最初に気合い入れすぎてね、すぐやめちゃうっていう人も多いんで、
でなんか こう衣装じゃないけどなんかトレウェアとかね、
そうですね、形から入
るものすごいあのちょっといいのい、まあ、ちゃんと揃えてやるぞって言っても、
そうですね、
あれどうしたとか言って
ありますね、
そういうパターンもありますけど、やっぱりこう続ける、まあ全てですけど続けるっていう、でトレーニングの話もなんかお聞きしたんですけど、この、バーの方の、
はいはい、
あのこ
の
バーの方ですね、はい、なんですけれども、はい、まあ、お店もあと2店舗ぐらいあって、
あ、そうですね、はい、う
ん、まあ、3店舗経営していらっしゃるんですけど、今のこの東門のお店が一番メインということで、
そうです、はい、
うん、お酒好きなんですね。
大好きです。もう即答しますね、大好きです。
あ、でもお酒飲んででもトレーニングはできる？
ダメです。あのお酒はトレーニングが終わってからの
楽しみ、
はい、
楽しみで、
はい、危ないです。
そうですよね、そんな重たいもん持ったりね、
水拳じゃないんやからみたいな。
それは無理ですもんね。はいはい、わかりました。で、まあ、あの、まあ、世界で一番お酒を置いてるジムっていうことなんですけど、はい、まあ、さっきも言ったようにちょっとジムには多分お酒は置いてないんだろうなみたいな感じですけど、あのお客様もやっぱりあのトレーニングとかこういうあのどういうんですか、筋トレっていうんですかね、はい、それに興味があってあの来られても、やっぱりこうカウンター越しにそのケンさんのマスターといろんなお話しされるのは、やっぱり そこでもチラッと悩みがあったり、なんか困難したりで、それすごく良くないですか？
あ、そうです。まさにこのジム&バーの最初のコンセプトが、
うん、
あのバーテンダー兼トレーナーなんで、うんうん、相談しやすいんですよね、
うんうんうん、
普段ジムでこう筋トレしてるけどうまくいかへんねんってことをお酒飲みながら話せる、
うん、
ダイエットどうしようとかっていうのをカウンター越しに話せるっていうのが、うん、結構うちの価値というか、
そう、売りですよね、
はい、あのバーの方の強みですね。
うん、やっぱりあのジムに行ってジム その、あのトレーナーさんとかジムのスタッフに歩いているの止めて聞くとかね、やっぱりできないし、
そうですね、う
ん
う
ん、でパーソナルで頼んだとしてもその時はいろいろお話できてもちょっとホッとしてこれからっていう時にはじゃあまた来週とかいう感じです。
まあまあまあ、
でやっぱりなんかモヤモヤ感は多分皆さん残りながらもこれでいいんかなとか、まあ、そこをここあのぶっちゃけ本音でなんかね、
そうですね、
お話できるってのはすごい、やっぱりまたそしたら頑張ろうっていう気持ちにもなるし、どんな悩みがの方が多いんですかね。
やっぱダイエットじゃないですかね。
そうなんですか。
やっぱり、うん、ダイエットどうしたらいいんかなって相談しながらお酒飲むっていうちょっとした矛盾関係があるん
ですけど、
うん、
まあ、それもまあ面白いですけどね。
やっぱダイエットがやっぱ一番、あのパーソナルの方もやっぱダイエットがやっぱり1位ですね、相談件数。
男性も女性も
男女ともにダイエット、
うん、ああそう、
で2番目にやっぱ男性が筋肉つけたいとか、まあ、例えばゴルフの飛距離伸ばしたいとか、
うん、
まあ、やっぱり強くなりたい系とか、
うんうん、
あとは腰ですね。最近腰がみたいな感じで。
あ、腰の腰痛の人。
そうそうそう。姿勢改善とかそっちの方が多いかなっていう。
ああ、そうなんだ。
バーの相談もジムの方の本職の方もやっぱ両方そういう方が多いなって感じですね。
うん、ああ、そうなんですね。やっぱりダイエットとか言ったらやっぱりその分析型の健さんとしては、
はい、
1ヶ月のうちとか2ヶ月のうちとかそういう感じでやっぱ計画は立てていかれるんですか？
あ、そうですね、
うん、
まあ、ざっくりですけど食事のカロリー計算、
うん、
3大栄養素っていうんですけどね、
うん、
それのバランスを提案したりとか、
うん、
運動できますかとかね、
そうい
う相談をバーでしたりしますね。
うん、相談だけで相談と、まあ、トレーニングと一緒にしてる人もいるけど相談だけの人もいらっしゃるんですか？
多いです。
あ、そうなんですか。
はい、
はーはー、いやもうここに来たらもう絶対ここでなんかトレーニングしてからのこうお酒楽しまれる人の方が多いかなと思ったけど
違います。
あ、そうなんだ。
やっぱバーは本当普通のバーなんで、
うん、
むしろトレーニングしちゃダメですね。そのバーの時は。
あ、お酒飲みながらね。
はい、
うん。その時はもう日中の
そうです。
何時から何時まで来てください。で1回のそういう料金はこれだけです。そうです。みたいな感じで。
はい。
やっぱり口コミのお客さんが多いんですか？
そうですね。紹介、面白いバーあるぞっていう紹介とか、一緒に来てくれたりとか、あとは看板見て、いやいや、謎すぎるやろって感じて入ってくる人、一元様ですね。
だって東門に、私もちょっと看板の下になんかマシン置いてあるってちょっとないよなとか思って。
意味がわからないんです
よ。意味わからない
です。ジムバーっていう。
意味がわからないです。
だから入ろうとして通う人めっちゃ多いんですよね。
あ、
怖い。だから、さっきもちょっと通り、飲みたいのに筋トレせなあかんって勘違いして。
あ、それはあると思う、
ね。だから帰っちゃうんですよね。いや、私筋トレしたくないからって感じで帰っちゃうんですけど、普通に考えてみてくださいよ。筋トレしたら危ないでしょ、お酒飲んで。なんで、夜は、バーです、バー。
あ、夜はもうバーなんですね。
バーなんです、マシンがあるバーです。
そしたら、トレーニングは日中なんですね。
そうです。繰り返しなんですけど、夜は筋トレしちゃダメです。
わかりました、はい、そこですよね。
はい、
やっぱりなんかやっぱりこうあまりご存知ない人はわからない人も いるかもしれない、まあ、
謎すぎるとこ作った僕が悪い。
いやでもやっぱりこの異空間というか、
う、ね、はい、
まあ、神戸でも、関西でもあるんでしょうかね。多分
ない
ですね。日本でもね、
ないです、ないです。
あら、そうしたら日本で。
あ、多分世界にないです。
あ、世界で初めて。
あの、例えば、2階部分がジムになってて、
はい、
1階部分がカフェになってますよっていうような感じで分断された空間ではあります。でもこの明らかに、いや、バーのすぐ横にジムあるやんっていう空間はここしかないと思いますね。
すごいですね。もう本当にあの初めてこういう空間を作られて、
ね、
あのまあ3年前に独立されたということなんです
が、はい、
社会人の経験も終わりということなんですか？
社会人ではゴールドジムっていうジムで、
はいはい、
サラリーマンを。
そしたらやっぱりジムに勤めてたんや。
そうです、はい、ずっとジムです僕。
もうジム人生。
ジム人生。
それにお酒がついたみたいな。
そうです。でもマッチョ系以外で働いたことないんですよね僕。
すごいですね。はい、まあ本当に私もここまで初めての空間というか、初めてのこうお仕事をやってらっしゃる方は、本当にすいません、初めてです。
よかったです。でしょうね。
はい。もう今日はすごい素晴らしいゲストにインタビューできたことを私はもう光栄だと思うんですが、また引き続きもうもう1回2回目のちょっとインタビューもありますので、1回ここら辺でブレイクさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分色の人生へようこそ。皆さん、このポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます。この番組はまだまだ始めたばかりの番組で、様々な生き方、職業は無限にあり、自分がワクワクし頑張っている人にスポットライトを当てていますよ。そんなゲストにインタビューをしている番組です。そんなワクワクを皆様と一緒にお届けできたらと思います。実は、ポッドキャスト星からのメッセージも5周年を迎える番組があります。こちらの自分色の人生、星からのメッセージ、すでにフォローボタンを押してくださる方、ありがとうございます。そして初めての方もぜひフォローしてもらえたら嬉しいな。感想もお待ちしていますね。詳しくはインスタグラムでゲスト紹介などしています。こちらもぜひご意見、感想待っていますよ。皆様のさらなる応援が番組を続ける大きな力になります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 はい、ゲストインタビュー、ケンさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回に引き続き2回目なんですけれども、場所が、神戸の三宮東門街ですね。
はい。
はい。 お店の名前が、はい、どうぞ。
ジム&バーパンプ屋と申します。
はい、ケンさんです。あのパンプって私知らなかったんですけど、パンプって何なんですか？
筋肉パンパンになることをパンプアップって言うんですよね。はい、でそのパンプアップができる場所って意味で、うん、パンプ屋さん、はい、あのイントネーションは電気屋さんと同じです。
電気屋さんと同じ。
パンプ屋さんって言ってください。
パンプ屋さんもういろいろあの知らない言葉があって今日は勉強になったんですけれども、あのジムとバーなんで一緒にしたんですかね？
これね、うん、実は結論から言うと、はい、ちょっと思いつきがあるんですよね、
うんうん、
なんかね今の従業員と一緒にこう飲んでた時に、うん、まだサラリーマン時代ですね、うん、なんかの流れでジム&バーって面白くないっていう話だったんですよね、
うんうん、
でそれ聞いた時はまあ語呂はいいけど、うん、いやいやカフェ&バーじゃないんやから、
う
ん、
そうやね
って流れたんですけど、
うんうん、
なんかねジム&バーっていうその響きに惚れて、
うん、
でよく考えたら例えば、うん、あのジムを利用したい人が一旦バーに来て見学をしたりとか、
うんうん、
例えば、逆にバーを利用した人がちょっと今度ジム利用させてよみたいな感じで、うんうん、意外とシナジーあるんじゃないかなみたいな考えて、
うんうん、
あので形になっちゃったっていうのが実はジム&バーなんですね。
もうやってまえみたいな感じですか？
やんか
やっぱりピンときたって感じですか？
そうですね、うん、で元々ね実はバーテンダーにも憧れがあって、
あそうなんだ。
で大学生の時にモテたい一心でお酒を勉強したんですよね、
う
ん、あのカクテルとかの勉強したんですよね、はいはい、まあ、結果モテなかったんですけどね、
う
ん、
はい、いやいやそんなことはないと思いますよ
はい、でそういう知識も多少ね、うん、お酒の知識もあったんで、
うん、
もうジム&バーやってみようかってなって思い切って立ち上がっちゃった、
うん、はい、まあね、あの前回もお話してくださったけど、まあ、多分こういうバーはないだろうというところで、
ないですね、いろいろ検索してみたんですけど、うん、こう一応ジム&バーっておっしゃってるとこはあるんですけど、うん、やっぱり1階と2階が分かれてたりとか、
あ、はいはい、
ジムって言ってるのにマシンがたくさんないとか、
うんうんうん
うん、でも一方ここって本当にマシンがたくさんあって、
そうですよ、すごいマシンですからね、
お酒もたくさんある
ってい
う、はい、そういう状況になってるような場所は、うん、多分世界でここしかない。
ちょっとすごいですよね、はい、なんか軽くちょっとおっしゃってますけど、世界でなんか唯一のお店っていうところではもうびっくりですね。
ありがとうございます。
で、まあ、いろんな目的の方があるっていうふうにさっきもお伺いしたんですけれども、やっぱりダントツ第一位は
ダイエット目的の方が多いですね。
やっぱり筋トレしてダイエットするっていうところもあるんでしょうけど、
はい、
やっぱり食事。
そうですね、僕はねダイエットは9割が食事と思ってます。人によっては7割が食事って方もいるんですけどね、
うん、
僕はもっと食事大事と思ってて、
うんうんうん、
9割は食事、
うんうん、
1割運動と思ってますね。
いやいや、要は食べんかった
ら、まあ、極論ね極論は食べなかったらいいんですけど
太らへんっていうことやね。
極論ですね、
うん、
はい、けどそれをうまくやりくりするのがプロです、
う
ん、
そうですよね、
はい、提案します、プロは、
はい、やっぱりいや本当に究極食べなかったら痩せるかもしれないけど、その痩せ方がね、
そうですね、
あかんじゃないですか、もう病的というか。
そうですね、
まあ、きっと多分美しくはないかなと、
ね、
まあまあまあ 病気的な感じで、
はい、そうですね、
うん、
やっぱりそうですね、まずは炭水化物、
うん、
で聞いたことありますよね。
米とか うどんとか麺とか、
米とか
パンとか、
そうパスタとかパン、はい、あとは甘いもの
は
か、もしくは油、
はい、
脂質ですね、
揚げ物ですか、
そうですのどちらかを管理制限するっていうのがいいですね。これね、良くないケースが、
うん、
炭水化物と脂質を両方削っちゃう人が多いんですよね、うんうん、
私実は職場で炭水化物全部カットしてる人いるんですよ。まあ、ちょっと私もね働いてるところで給食を、まあ、それは管理栄養士が考えた、うん、給食なので っぱりちゃんとバランスを取れた給食やと思うんですけど、ある日突然あの炭水化物全部カットしておかずしか食べられてないんです。それ2、3ヶ月やってらっしゃるかな、もう10何キロ痩せたって。
皆さんメモしてください、メモ用意してください、ね、
はい、
これをケトジェニックダイエットと言います。繰り返します、
はい、
ケトジェニックダイエット、
ケトジェニックダイエット、
はい、はい、炭水化物を極端に制限して、うん、その代わり脂質は結構とってもいいよっていうダイエットが、うん、ケトジェニックダイエットっていうんですけども、うんうんうん、多少人は選ぶんですけども、うん、有効なダイエット方法の一つだと僕は考えてます。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね、もうざっくり言うとダイエット方法って2通りあって、うん、まあ、さっき言った炭水化物をカットするのか、うん、脂質をカットするのか、うん、まあ、どっちかなんですけど、
う
ん、今のが前者の方ですね。めちゃめちゃ痩せます。
あっという間ですよ、
はい、で、デメリットもやっぱりあって、うんうん、デメリットはお肉じゃんじゃん食べるんで、
うんうん、
コストが結構お金いるんですよね。っていう点と、力強くマッチョ系になりたい人には向いてないです。
なんかね、あの一回り二回りぐらい小さくなられた感じします。
なんで逆に言うとスリムになりたいっていう人だったら、うん、そのケトジェニックダイエット、うん、炭水化物を極端に制限して、うん、オイルはじゃんじゃん取るっていうのは向いてると思いますね、
うんうんうん、
あとね、血糖値関係で不安がある人、うん、例えば糖尿病ですね、極端に言うと、うんうんうん、っていうのはおそらく医師の相談、あの相談があった方がいいんじゃないかと。最悪なこと言うと、
うん、
立ちくらみ起こして、うん、頭強打とか、
うん、
最悪じゃないですか、うん、そういうのがやっぱあるんで、うん、ちょっと血糖値関係に不安がある人は、
うん、
もしかしたら避けた方がいいかもしれない。繰り返します、
はい、
ケトジェニックダイエットは、うん、炭水化物を極端に制限して、
うん、
オイルはじゃんじゃん取ってもいいよ、
うん、
ご飯とか甘いものはなし、うん、その代わりお肉と野菜めっちゃ食っていいダイエットですね。
まあ、おかずは食べてもいいって感じですか。
でもう一個が、うん、後者の方ですね、
うん、
炭水化物はある程度取ってもいい、
うん、
その代わりオイルを制限しよう、
うん、
まあ、こっちの方が多分一般的なダイエットですね、
うんうん、
あの揚げ物とかを控えて、
うん、
でご飯はある程度食べてもいいよっていう方、
うん
うん
うん、
こっちの方がね万人向けですよね、
うんうん、
でもその急激に痩せたりとか、うん、そういうインパクトはちょっと弱いかもしれないんですけど、うんうん、まあ、筋トレやってる人は、
うん、
大体こっちを選びます。
うん、なんか炭水化物抜いた、それだけでも考えたらお腹空いてきた。
そうですね。
なんかやっぱり日本人なんでしょうかね、米食べたら力が出るような、なんかそれって何なんですか、あれはイメージだけ。
まさに、いや、あの筋肉のエネルギーの一番代表的なものが炭水化物なんですよね、
うんうん、
だから炭水化物をしっかりとって元気が出るっていうのは実際ありますね。
あのパンではあかんのですよ、やっぱり。パンはすぐお腹すきます。
あ、
米食べたら
ちょっと腹持ちがいい、
ね、腹持ちがいいって感じですかね。
あとあのプラシーボって言って、うん、ご飯食べたら力が出そうだっていうような感じの思い込みもすごく大事なので、
そのイメージですよね。
しっかりそれはね思い込んでください。なんか米食べたら力出そうやなって結構大事だから。
だから私あのパン大好きってこと、パンなんかすぐお腹すかへんとか言って、私やっぱり米やなとか言って言うんですけど、
それはありますよ、
うん、
あのお米の方が繊維が多いから吸収が若干穏やかなんですよね、
うんうん、
だから腹持ちがいいとかっていうのは実はあると思います、う
ん、まあね、食べ物に関しては今もすごい皆さんね意識も高くなって、
確かにね、
玄米がどうとかグルテンフリーとか、
確かに
ね、いろんななんか考えの方もいらっしゃるんでしょうけど、まあダイエットに関しては、まあ、どちらか
選ぶ、もうケロジェニックダイエットか低カロリーダイエットというんですかね、どっちかですね、みたいな話がお酒飲みながらできるのがうちのバーです。
すごいですよね。
、はい、
やっぱりなんかこうゆるっとこう雰囲気、リラックスした状態で ちょっとハードな話を聞くっていう。本来いつからやるみたいな感じ。
いつからしますみたいな。
で目的があったらそれに合わせていただけるっていう感じですか。
そうですね、うんうんうん、いつまでに、うん、これぐらい痩せたいって目標を言っていただけたら、うん、まあ、ざっくりですけどね、うん、これぐらいカロリー削るのはダメやなとか、うんうん、1日の糖質量これぐらいにしてねとかっていう相談は、うん、バーの時間にできたりもしますね、う
ん、あで相談は無料ではないですよ ね、 でもね、
バーに来ていただいた時に、うん、やっぱバーなんで、うん、他のお客様がいたりとかするじゃないですか、
はいはい、
例えば、お客様があなた一人だったら、
うん、
結構がっつりカウンセリングできますね、
うんうんうんうん、
でもどうしてもバタバタしてね相談できなかったっていうこともやっぱあるんで、
うん、
確約はできない、
うん
うん、でやっぱ確約してほしかったらやっぱりお昼のパーソナルの方ですね、
うん、
パーソナルの時間を食事の管理のご指導にがっつり使わせてもらうっていうこともできますね、
うんうん、はい、まあ、昼間のその時間帯が必ずマシン使っての筋トレでなくても、
う
ん
う
ん、
そうです、
そういう目的に合わせるダイエットのためのカウンセリング、
はい、
っていうことでプログラムを作ってもらったり、
はい、うん、もうできます、
しっかりと、
しっかりと、
はい、
パソコンを弾きながらカロリー計算して、そのカロリー計算とか1日の糖質量とかそういう数字を LINE で送ったりとか、うんうん、そこまでできますね。
いやそれはもうただご飯と抜いてねえじゃないですね、
そうです
ね、もうちゃんと数字で、
はい、論理派なんで、ロジカルなんで、僕は
分析型ですからね、
分析型
です
もう数字で言って送って、
はい、
でもう一回来店した時には、うん、ちゃんと頑張ってますかみたいなチキンで言って、はい、みたいなことができますね、
はいはい、本当にバーでお酒飲みながらゆったりした雰囲気、まあ、ゆったりというかいろんなことが自由に話せる雰囲気やけども、そこからしっかりとプログラムというかにつなげていけるっていうのもここの
強みですね。
強みですね。
そうですね、はい、
あと、まあ、利用しするためにはどういう手続きを取ったらいいですか。
ね、まずは URL からインスタグラムに飛べるようになるんですかね。
はい、
インスタグラムでとりあえず1本 DM とかを送っていただいて、
うんうん、
まずは1回体験してみてほしいですね、
うん、
どんな場所なのかな
っていう
の、
まあ、来ていただくっていうことですよね。
よかったらね、
うんうん、
で体験は最初の1時間2200円でやってます、
はい、うん、
のでよかったらね気軽に DM を、
うん、
ちょっとした目標とかと一緒にね、
うん、
体験したいですって送っていただけたらお返事しますので、
うんうん、あとダイエットの他にもどんな方がいらっしゃるんですか。
もう一つはやっぱちょっと男性が多いんですけど、うん、やっぱりマッチョになりたいとか、
うん、
ゴルフの飛距離を伸ばしたいとか、
うん、
まあ、要は力ですね、
うん、
パワーをつけたいっていうような人が多い、
うん、
まあ、男性はねやっぱり、うん、ダイエットと合わせてやっぱ強い方がいいねっていう人がほとんどなん
で、ちょっと見た目からね、
そうですね、やっぱそういう人はやっぱりがっつりめに筋トレをすることが多いですね。
あと伺ったんですけど、最高の高齢者は
87歳の方がいらっしゃってますね。
女性
って、女性ですね、元気ですよ
すごいですよね、
スノボーとかしてますからね
87歳 87歳で、
はい、
でも憧れますね、
かっこいいですよね、
かっこよすぎですよ。
でこの夏はスカイダイビングしてきてとか、でもどうなってるんですか、
ね、いやちょっと目にかかりたいですね、ここに来たら会えますか、会え
ることがある、いやでも夜はいらっしゃらないな、
あ、は
い、
そうなんだ、
いや強烈ですね、
日中のプログラム、
まあ、トレーニングをされてる感じです、ね、
その方は月に週に何1回とか、
そうですね、はい、
週に1回、月に 4回、
ああそうです、
うん、で1回1回のお支払いですか。
ね、
うん、
回数券があ
って、うん、
まあ、結論言うと1回あたり8000円で1時間ですね、
うん、はい、
1時間8000円で使える価格帯と思ってください、
うん、
はい、そうですね、都度利用もできるんですけどね、
うん、
都度利用の場合は1回8800円、
うん、
回数券買ってもらったら1回あたり8000円、はい、
で回数券は何回つづりですか。
5回です、
あ、はい、ということは
4万円
を先に お支払いしたら、
ね、8000円で1時間できると、
うーん、
そんな感じ。
でも内容がただのです、ごめんなさい、筋トレだけではないということを私発見しました。
ありがとうございます。まあ、食事の管理から、まあ、モチベーションアップまで、任せてください、
それと、やっぱりどういうのかな、怪我をするっていうことが一番やっぱりね、
そうですね、
普段の生活からも、
結構ご高齢、60歳以上の方向けのアドバイスなんですけど、怪我しなかったら僕何の運動でもいいと思ってるんですけどね、ジムに行ってっていうのはもちろん合理的でね、安全でいい選択肢とは思うんですけど、やっぱりそのちょっと退屈だったりとかね、とかすると思うんで、全然何でもいいと思うんですよね、ゴルフ行くねんとか、ね、散歩するねんとか、ボルダリングやるねんとか、何でもいいと思うんですよね、けどやっぱ怪我にはつながらないようには注意してほしいなと思いますね。
まあ、無理はしないってことですか、
そうです。よくあるケースは、あの先生が言ってることやから間違いないって盲信してしまって、
ありそうです ね, ね
で、肩が痛いけど、あの先生が言ったから間違いないって言って肩痛いまま、腰が痛いまま全力で頑張っちゃうんですよね。ダメですね。基本的に痛いってことはダメなんで、
動かしたらいけない
ダメです。痛かったらその運動をやめてください。っていうのがやっぱ大事ですね。
あ、動かして痛くなるっては絶対ダメ。
ダメです。痛いけど気合で頑張るっていうのは基本的には悪化することが多い。
それはまたなんか変な根性論ですね。
あ、そうです、はい。痛かったら逃げてください。
はい、
で痛くないフォームを追求したりとかね。まあ、それによっては他のところを痛めるってこともあるんですけどね。でもまあ基本的には痛かったらダメです、でも当たり前じゃないですか、人間哺乳類が備わってる機能ですからね、痛いからやめなさいよっていう、
だけどやっぱりね、運動とかジムとか行ったり好きな先生というね、なんか憧れの先生の元でやっぱりそこら辺がちょっとこういやデモになってしまう場合もありますもんね。
あります。痛いのはダメです。
もう、はい、痛いのは絶対にやめてほしい。
基本的にはね。
それと、まあ、いろいろホームとか、まあ、追求しだしたらキリはないですけども、もう楽しく動かしてたら
大体それは運動になって健康的になっていくと思うんですよね、まあ、全てとはもちろん言わないですけど、継続できる自分の中でこうあった運動をしてみてほしいなって思いますね。
で、動くことがやっぱり筋トレにつながるんですか？
と思います。と思いますね。僕の方の定義なんですけど、日常生活よりもちょっとハードな動きは僕は筋トレと呼んでるんですよね。
エレベーターで上がるところを階段で、
それはもう立派な筋トレです、
上がるとか、
はい、
ちょっと時間あるから一駅、
あ、もう立派な筋トレですね、
歩こうとか、はい、これタクシー乗るところを荷物持って歩こうとか、
そうですね、
それかなりの筋トレです
ね。
もう日常やっぱり荷物持って歩くシーンとか、まずは歩くですよね。
歩くのが一番なんか手早いですよね、特にご高齢の方はやっぱりね、膝とか気をつけながらですけど、やっぱ運動っていう意味で歩くっていうのはシンプル、手早いのでおすすめやと思いますね。
で、膝とか腰の痛みっていうのも、腰もちょっとトレーニングで良くなりますよっていう。
そうですね、そうですね、さっきね、保育士さんの話とか、介護の方の話とかなんですけど、筋トレでデッドリフトっていう筋トレがあるんですよね、床に置いてるバーベルを腰あたりまで持ち上げるみたいな、この筋トレが、床にある重たいものを持ち上げる最も合理的で安全なフォームを追求するんですよね、なんでこのデッドリフトっていう筋トレをしっかりとマスターすれば腰を痛めるリスクがかなり下がると、で逆にこのデッドリフトをマスターすると腰痛めそうな 人見たらめっちゃ怖いんですよね。
ああそうか、
あかんあかんって、
ああそれ あかんよやばいよ
やばいよってなるぐらい、うん、デッドリフトは大事です。
あ、はい、ね、それを習うだけでも全然違いますね。
違うと思いますね。
うん、
そうそう、筋力アップだけじゃなくて、うん、そうね、腰の筋肉とか、うん、お尻、太もも後ろ、うん、背中を使うんですけど、うん、筋力アップだけじゃなくて、うん、フォームですね。
フォーム、
はい、重たいものを持ち上げる、うん、保育士さんやったらお子さんをね下から抱きかかえる、
そうそう、抱きかかえる時の、
はい、そういうフォームとかをデッドリフトで学べますよ。
いやー、それをちょっと保育士業界にも流したいですね。
ね、本当に。
私だもそれでやっぱり仕事ができるかできないかもう、
うんうんうんうん、
いくら子供が好きでこの仕事ってもう体壊してしまったらもうおしまいなんで、
うん、
やっぱりそのケアのその持ち上げ方、
うんうん、
一つやっぱりこう提案したいですね。人たちもあのちょっとこう言ってみたいです。
僕出張できますよ、はい、
ですよね、
はい、
ちょっと言ってみます。
1時間8000円だけでセミナー的なんできますか、
ね、うん、あ、それすごいそれすごいですね。ちょっとあのそれは
よかったら提案
してこのポッドキャスト の、 あの終わってからもうちょっとまた聞いてますけどでもこれすごい、1時間8800円で、
そうですね、
保育、まあ、あの保育園とか保育所行って、
そうですね、10人前後の、
ね、うん、保育士さんみんな集めて、
でデッドリフトの
講習、これは予算出るでしょう
任せてください
ね、
はい、
ちょっとそれあのぜひともなんかこう広めたいと思いますもう話は尽きないんですけれども、これからの抱負とか
考えてなかったな。僕ね、はい、あれなんですよ、第1回前回でも、うん、結構僕緩めのトレーナーなんですよね、
はいはい、
もう根性で決めた目標には全力で立ち向かいますっていうキャラじゃなくて、
うん、
なんか目標ちょっと決めちゃったからやらなあかんなみたいな感じの、ね、キャラしてるんで、
毎日の歯磨き的な、
なんとぞ歯磨きなんですよね、うん、抱負、
抱負っていうか、まあ、これからどうなったらいいかなですよね。
ないなあ、こんな経営者少ないですよね。
でもこのお店はずっと続けていきたい
し、楽しいですからね、う
ん、だからこれが、まあ、当座の目標じゃないですか。
うーん、ゆるくやってますね僕ってね。
いや、いいんじゃないですか。でもこれだけの3店舗もお店をやりながら、
うん、まあ来年もなんか大爆笑したいですね、
うん、
大爆笑かな、
はいなんか面白いキャラでしたもんねマッチョで面白いキャラで売ってるって言ってそれ大事でしたね。
マッチョやのに酒飲めて、うん、ちょっとおもろいおっさんです、
うん、いやー、でも私本当にあのさっきの、私もまあ実は午前中ねちょっとこう小さい子のお仕事させてもらって、もうそれがみんなのテーマなので、それはちょっともう広めたいと思うし、なんかちょっと交渉したいと思いますので、また個人的にもまたよろしく、それと私 の、 あの健康管理の方もまたよろしくお願いいたします。はい、ではちょっとあのもりもりのお話で、私もあのインタビューしてるのかプライベートなのかわからなくなってきましたけど、もう楽しいあのインタビューだったと思います。はい、次はまた私はインタビューしてください。
そうなんですよ。逆インタビューしようよって
話をしてて、はい、そうなんです。今度年明けでも。
わかりました。
はい、またあの楽しいあの目標、私の目標できました。インタビューされたら何喋るんやろうとか思って。
僕バンバン喋ります。
お願いします。はい、ではこのポッドキャストのあのインタビューはインスタグラム、私のフェイスブック、はい、ストーリーズに上げていきます。それとあのリンクも貼りますので、そこから入ってもらったら直接、Apple とか Spotify から聞けるようになりますので、またあのご紹介いたしますのでよろしくお願いします。たくさんの人聞いてください。そしてケンさんにいろんな質問してあのみんな元気で楽しい毎日を過ごしましょう。まずは健康ですもんね。
健康大事ですね、うん、健康じゃなかったら大爆笑できないですもんね。
本当にあのどっか痛いとかあったらやっぱり 笑えないですよ、やっぱり。
不健康でも爆笑してる人いますよね。ど
んなんかいるけど、やっぱり どっかがちょっとなんか変わってるんじゃないですか。まあ、その変わるためにも笑ってるのかもしれませんけど、うね、はい、もう最後は笑いで、
はい、大爆笑しましょう。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、
はい、失礼します。